武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字おときし物あり続編、6月1日から配信いたします。武田鉄矢さんの熱い語りをぜひご覧ください。ご覧いただくにはチケットが必要です。税込み2200円で5月25日発売開始です。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際、会員登録をしていただきます。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今週まな板の上、GoTo トラベル乗っております。
はい。
でもね、ちょっと違うんであります。この GoTo トラベル、人間はなぜ旅行をしたがるのだろうという、
あ、そっちの方向に行くんですね。
そう、はいはいはい、やっぱりしたいですよね。
したいです。
それがね、本能の中に、遺伝子の中に旅をするっていうのがどうも打ち込まれているらしいという。
本能ですかね。
うん、それがちょっと面白いなと思って、 MR オコーナーさん、これインターシフト社から出ております、ウェイファインディング、道を見つける力、
はい、
人間には道を見つける力がある、その力を使いながら生きてきましたというような本なんでありますが、
はい、
この道を見つける能力っていうのを最近別の機会に頼りすぎてて自ら磨いてないと、
うん、
いや、それが最近の人間たちの行動になっているのではないかという、これを聞いて私何を思ったかというと、かな、タモリさんなんだよ。
ブラタモリですか。
そうなの、
はい、
あれブラタモリってどうして始まったか知ってる。
タモリさんが歩くことと地図がお好きだから。
そう、うん、そうなんだけど、うん、なぜタモリさんは地図が好きになったかっていうことだよね。
はい、
彼は民放で長い間笑っていいともっていうののレギュラー司会者をもう人生の半分以上かけて続けてたわけです、月金で、
はい、
月金新宿のあのあそこのあのビルのあのスタジオに釘付けになる、
はい、
長い旅ができない、一泊しかできないんです、
はい、
日曜日には帰ってきとかないと月曜の午前から出社しなきゃいけないわけで、それでタモリさんの楽屋での楽しみが何だったか知ってる？
知ってるよな？イメージの中で旅をする。
あ、それがね、実はね、地図なのよ。
地図ですか。
うん、地図を、地名をたどったり、そのくねくねした曲がった平面上の道をたどると彼の中に旅心が、
はい、
その旅を何十年も続けてるんですが、彼の中に強い欲求不満が生まれるんです。
はい、
何だと思う、その。
だから実際に歩きたいってことですよね。
それがね、勾配に対する異様な関心。
勾配。
上り下り。上下。坂の上り下りみたいな。だからあの人ブラタモリで坂道に差し掛かるとすっごい喜ぶもんね。傾斜が嬉しいのよ、道の。
へえ。
これがタモリさんの喜びなんですが。考えれば GoTo トラベル、人はまさしく旅をしたがる猿でありまして、5万年前にその猿はアフリカを出た、2万年前にアジアと欧州ヨーロッパに広がった、1万2000年前に地球全体に広がった、実に旅好きの猿、
はい、
猿だったのが旅するうちにゆっくりと人間になったという、旅するうちに脳の一部分が急激に発達するんですね、
はい、
で遺伝子プログラムにも新規探索傾向、あの道を右に曲がったら何が待っているんだろうというような、うん、こういう好奇心がもう遺伝子の中に組み込まれたんですって、
はい、
多少のリスクを冒しても行動へ走らせるように遺伝子配列を並べ替えたという、
遺伝子なんだ、
うん、
だからコロナが収束したら、
うん、
ものすごい旅行の人数になると思いますよ。
そうよ、あの日本をうまく回転させるためにこうしようこうしようっておっしゃる方がテレビに毎日出てくるじゃん、
はい、
意味が 分かってないんじゃないか。
はあ。
外国の人たちで、特に若者、イギリスとかもそうだったし、フランスもそうだけど、政府の命令に関して劣化のごとく若い人が怒ったじゃん。そらあんた暴れるよ。
だから今の若者たち、ちょっと心配ではあります。
この1年から2年にかけては明らかに心に傷を残すと思うのよ。それはやっぱり人間という生き物に対して遺伝子に仕込まれた本能を禁じた2年なのよ。だまあ日本っていうのは社会全体、世間が日本人っていう一種縛りを持ってるわけじゃない。だからなんとかうまくいったけど、日本人っていう縛りがなかったら若い人が相当暴れていることは間違いないよね、
はい、
そういう意味での GoTo トラベルであります。私どもの本能の中にのあのこの刻まれております旅をする欲求、この欲求は実に自然な生き物としての呼吸、そんなのと同じように GoTo トラベル、これはやっぱり遺伝子の問題なのだというところを明日あたりからゆっくり話し広げていこうかと思います、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今度のコロナパンデミックによりまして様々な指導があったわけでございますが、これはやっぱり自然ではありませんって言ったら、カナがそうですよね、旅してうまいもん食ってセックスするってのは一番の娯楽ですよねってはっきり言ってくれたんで、言いました。オタク非常にテーマが浮き彫りになったと思います。そうなんですよ、私が言いたいことはそういうことなんですよね。その禁止してる、それに従わないと冷たい目で見られるというからギクシャクするという。
まあ仕方ないことではありますけれどもね。は
い
は
い、いいでしょう。で、旅をするっていうことが、はい、いかに生き物の本能に根ざした欲求かというのをまな板に置きましょう、まずは。
はい。
生物の世界ではというと、こういうことがありまして、オオカバマダラという、これ蝶でございます。
蝶？
うん、はい。美しい蝶々でございまして、冬はメキシコ南部に渡り冬を越す、暖かいところで。で、この蝶々、なんとかな驚くながら4000キロ旅するんだってさ。
いやいやいやいや、蝶には無理でしょ。
いやいや、するんですよ。
4000キロ
?4000 キロ。だから、カラフトから沖縄ぐらいまで行っちゃうんじゃないの？
飛ぶんですか？
ええ。
蝶が？
うん。あんまりの距離でしょ？
はい。
これが不思議なんです。途中で命が途切れるんです、
うん、
その場合子や孫がその旅を続けるんです。
あ、
つまり遺伝子に旅が刻んであるわけですよ、
はい、
環境に適応するのではなく彼らは旅に適応した、うん、生き物は生まれた環境、風、太陽、海、波、谷、雪、森、その他の環境に合わせて自分を作っていく、
はい、
この辺はずっと前から探求しております生態心理学者アフォーダンス理論ぴったりなんですな。
あ、出ましたアフォーダンス。
この生態心理学によりますと、旅もそれから食事することも性も生き物にとっては必要です。知覚と行動は一つのもので、心が決めているのではなくて環境との応答やり取りが私たちなのだと。道を見つける、この道を見つけるというのは景色と時間、これを連続で記憶していくという、この景色と時間をミックスしてくれる脳の部分が海馬、この海馬が旅をする脳を人間の中に発達させたんだって。で、脳は加齢とともに老化するが、この海馬は命果てるまで成長する。旅する人は海馬が衰えない、あるいは太っていく。これ有名な話だよね、これ。年取ってからロンドンでタクシーを始めた人が脳がでかくなるんだって。
へー。
うん。海馬は、ズバリ言うと、旅をすることによって保つことができる。太らせることができる。
はい、
ここが病で萎縮し始めると始まる病気が、うつ病、認知症。これは海馬の萎縮、縮みから始まるんだって。ご近所の方で認知の方がおられましたけども、最後の方はちょっと私のこともお忘れに なられて、はい、ご夫婦で施設に行かれましたけど、本当にいい方だったんですが、その時に方向感覚を失う人間の悲しさみたいなのを、うん、だから変な言い方すると今それが取り上げられてるのよ、かな、年寄りに動くなって言ってるわけだから。
ああそうか。
これがね、また後で話そうと思ったけど今話しちゃうな、
はい、
ささやかな朝の散歩でもいいんだって。朝の散歩をお年を召した方ですよ、聞いてくださいね。30分ぐらい近所を歩く、季節ごとにちょいと道を変える、それだけで海馬っていうのは生き生きと呼吸するんだって。
へー。
それで考えると旅するってことがいかに、でぐーっと生き物のランクを小さくしましょうね、動物プランクトン。この動物プランクトンというあのちっちゃなミジンコとかケンミジンコとか、うん、あの人たちだって一日ごとで移動を繰り返す、旅で彼らは生きてるんです。光の届かない水深に住みながら、この動物性プランクトンは正確に24時間がわかるんですって。だから深いところから浅いところを上下するんだって。バミューダという、バミューダっていうね、はい、ありますよね、カリブ海あたりにね、はい。あそこの発光柱は満月から3日目の晩の日没から57分後に集団で海面に姿を現すそうです。だから満月から3日目の晩の日没から57分後っていうのが発光柱、あんな海の生き物も分かってるんだって。あんな小さな生き物がどこで分かってるかっていうと、太陽、潮の満ち引き、星から24時間を割り出すんだって。富山のホタルイカとか、
はい、
駿河湾の桜エビ、
はい、
あんなのもそうでしょ。あれ海底から立ち上ってくるんだって。
あ、そうなんだ。
時間通り来るらしいよ。それを漁師さんがバッと網で捕まえるらしいから、あんなささやかな生き物でさえも旅をしていて、しかも季節と時間をちゃんと割り出せるという、はい、さらに小さな生き物でアリ、これもそうなんです。このあたりいかに我々の遺伝子に旅というものが刻まれているか、そう、これを明日続けましょう。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字おときし物あり続編、6月1日から配信いたします。武田鉄矢さんの熱い語りをぜひご覧ください。
ご覧いただくにはチケットが必要です。税込み2200円で
5月25日発売開始です。
チケットピアウェブサイトからお申し込みください。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今週まな板の上、 Go to Travel、
はい、
旅好きの遺伝子が我々の体の中にある。しかもその旅をすることによって私たちは様々な認知能力を身につけたという。今日はアリの話から始めましょうかね、
はい、
アリは皆さん あの庭でもうろうろしてると思いますが、はい、よく見るとあの不思議な生き物ですな、アリってのはね。これは実はですね、アリは三角法で帰り道をたどる。この三角法と申しますのは、今車に搭載されておりますナビと同じで、
はい、
太陽の位置とランドマークと自分、その三角を結んで青空からの光の角度と時間を組み合わせて測っているそうです。
へ
ー。遠くへ行ってもそのナビで最短ルートを弾き出して帰路に着くんだそうですよ。これが蜂になると、蜂はすごいよな、ミツバチは50メートル以上の遠距離から帰ってきた時、蜂の字のダンスを踊る。巣に対して垂直面に踊る角度が太陽に対してどの角度で飛ぶべきかを示し、ダンスの長さによってそこまでの距離を比例で仲間に教えるという。すごいんです。何を言ってるか私が分かんないんですから、
はい、
いかに蜂がすごいか。
分かんないけどすごそうです。
そうそう、
はい。
だから蜂のダンスとかっていうのはすごいですよね。しかもそのダンスを数ヶ月にわたってミツバチは記憶してるっつうんですよ。リンゴ畑はあっちの方とか、レンゲ畑はあっちの方とか。
はい。
ゆえに時計は持ってるし、カレンダーも持ってるっておっしゃるんですね。自分の脳の中にナビを作り上げていくという。
はい。
それからエジプトなんかに行ってピラミッドの下の砂地に座り込んでると必ず目の前走っておりますが、ふんころがし。
ふんころがし？
ふんころがし見たことねえか。
私ないですね。
ああ、エジプト行くとね、その辺ゴロゴロいるよ。コガネムシみたいなもんだけど、やっぱふん転がしながら走っとるよ。
はい。
うん、よく自分の巣穴がわかるなと思いますが、なんとこのふん転がしは天の川を目印にしてるんだって。
なんで？
自分の位置を割り出すために。
星ってことですか？
そうそうそう。こういうのはすごいね。で、鳥のほとんどは北極星を中心として渡りを行うんだって。ザトウクジラはなんと移動距離1万6000キロ。その大海原を渡っていく。この旅の途中で天候、海流、昼夜、水深の変化がありながら、往復するその道、ほとんどずれることがないって。ずれても一度だ。この正確さは彼らが地球の磁場を読めるバイオコンパスを体の中に持っているからだと。すごいもんですな。あの、私ども一回この番組で取り上げたことがあるかな。量子という小さな単位でこう体を作っているんですけども、その量子そのものが宇宙と連動しており、宇宙のカレンダーに沿って生き物は移動することを覚える。
はい。
命というのは宇宙と連動しているという仮説が皆さんあるんですよ。
はい。
生き物の遺伝子の話をしているんですけども、臨死体験っていうことを言った人がいて、
はい、
エリザベス・キューブラ・ロスっていうこの人が、我々は未知の世界へ旅立つとき、人間の脳の中にあの世までナビしてくれる内なる声がセットされているって言い始めたんですよ。
自分でその声を聞くっていうことですか？
そう、
うん、
不思議なかな夢を見るんだってさ、その夢がなかなかねすごいのよ。ろうそくが一本灯っている。で、そのろうそくがだんだん芯がろうがなくなってふっと消えたんだって。あ、これが私の命なんだとその人は思ったんだって。
はい。
で、ふっと消えたろうそくの向こう側を見たら、映っているろうそくは赤々とまだ燃えていた。その夢を見て何日後かに亡くなられたっていう、とても安らかな死であったとか。
なんか映画のワンシーンみたいな感じですけど。
そういう死にまつわる不思議がある以上、エリザベス・キューブラ・ロスという方は、臨死へ導く存在というものが宇宙のどこかにあるかもしれないという、臨死体験という言葉を心理学で応用した方なんでありますな。はい、導くものが細胞の中に、人間の体の中にはあるのではなかろうかというね。ではなぜ人という猿は旅を始めたのか、
うん、
これはもう理由も簡単で、獲物を追っかけたんでしょうね。
はい。
うん、ある意味では気弱に木の実とか草の実を食べていればいいものを、この雑食の味を覚えた猿は、ちょっと今日肉食いてえなとかって言いながら仲間とつるんで狩りをするようになった、
はい、
これが350万年前から300万年前。その狩りをするためにどうしても必要なのがかな、獲物の動物が通った道を見つけることなのよ、
うん、
このあたりから脳に重大な変化が起こったのではないかという著者でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
GoTo トラベル、人間の本能にこう深々と根ざした欲求でございまして、アフリカから獲物を追っかけて世界中に散っていった時から求めたのは旅すること。これであなたアフリカから南米のあの尻尾のとこまで行ったっていうから、すごいもんでございますよね。で、旅をする人間の本能を知りたいということで、著者 M.R. オコーナーさんという著者がカナダの北の方、イヌイットの人たちと生活を共にしてる、
はい、
彼らがあの大雪原、大氷原でいいのかな、あそこにどうやって道を見つけるか、道あんだってさ。
あ、確かに、どうやって見つけるんだろう。
我々には同じようにしか見えないんだけど、彼らには一本道がちゃんと見えるんだって。これちょっとものすごく長い文章をギュッと縮めてしまいますよ。このイヌイットの人たちのナビ能力はどういうところで発揮されるかというと、大雪原の中に小さな岩がある。でその岩の風下側には雪の畝が伸びるんです。それが邪魔するから、こう岩が一個あると、あの吹き溜まりになって尻尾が長く、
はい、
それで吹いている風の方角と、はい、昨日吹いていた風はどちらの風かっていうのを見当をつけると、それで東西南北がそれで分かるわけです。これ卓越風という風の吹き方によって東西南北を割り出し、で雪原には人工的に置いた仲間の石積みがある。それを道のしるべとして辿っていけばルートが見えてくる。金沢はあの森を見るでしょ、
はい、
これが自然林か人工林かってどこで見分けるか知ってる？
わかんない。
なんかすごい考え巡らさないとわからないみたいでしょ、はい、ものすごく簡単なんだ。あれ横に一直線に3本木が並んでたら人間が植えたんだって。
横に一直線3本、
うんうんうん、そう立てればいいんだ、うん、とにかく並んで3本きちんと木が並んでいたら人間が植えた木なんだって、
うん、
自然界ではありえないんだって。
自然界だと並ばない
って。並ばない、うん、ほんのささやかなところで人間の手が入ってる、あるいは人間の手が入っていないというのが分かってる。へー。なんでその置かれた人工的に置かれた印の石を見るだろう。それに生えている苔、この苔でまたさらに方角を知ることができるんだって。
あ、太陽の。
そうそうそうそうそうそうそう。ねえ、獣や魚の取れる場所、その種類、そして氷が薄くて危険という氷や雪の厚さなどを知りたいときは、あたりに人工物を探す。だからイヌイットは一面の雪原にしか見えない大地でもルートが見えてくる。そのルートに関して名前を持ってるんだって、
うん、
地名を持ってるんだって雪原に、
はい、
その地名をつけることが猿と人間を分けた、うん、この地名を景色の中に持つっていうことが人間らしい行為みたいね。かなさん、世田谷を出て川崎を通過、青葉台を過ぎて海老名を目指す
すごいグッピンポイントですね。
いやなんかね順番に並んでない頭の中で、
まあそうですね、
地名が、
はい、
このようにして地名を順番に並べることによって私たちは風景を物語化していくんだって。
は
ー、なるほど。だから旅に出るっていうことはそういう人間らしさみたいなものを使うことなんだ、うん、このおじさん、そう、新幹線だったら、
はい、
お前が起こしたところでどの地点か俺言えるぜ。
どういうことですか？あ、その風景とかを見てってことですか？
うんうんうん、今どこを通過したかは。
はあ、それはすごい。
ぼんやり夜景が月明かりで見えたら夜でも OK。
ほ
う、うん、帰り道右に富士山を探すようなことはない。
はい、でもそれぐらいしか私は分かんないですね。
闇でそれが静岡手前なのか関ヶ原なのかは分かる。あの夜景の明かりの点々を見ただけでもなんとなく、目を閉じてても鉄橋を新幹線が渡る時の音の長さで大井川か何川かは分かるような気がする。
やっぱ旅をいっぱいしてきたってことですね。
うん、それがね、一年ちょっとしないとね、その感が鈍ってるのよ。
はい。
旅するあれがカターンと落ちてる。つまり私どもがこらえてるのは、そういうところもこらえてるんですよ。
はい。
やっぱり生き物として大変苦しいことをやらねばならなかったわけで。
でも我々も、今の地図を見ないじゃないですか。
はいはいはい。
全部こう、ナビされたり。
はい。
だから、その能力はね、我々も衰えてます。
お前さ、
え、
これから俺が言おうとして大きい問題の前にいろいろこう
何ですか
餌撒いて話してるのをさ 集まってきた鳩を追うような真似はやめてくれる？
失礼しました。
それはこれからゆっくり俺が話すんだよ。
わかりました。
しかし先回りされたという今日でございました。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
旅をする、その旅とともにウェイファインディングでいいのかな、発音は。つまり道を見つけていく、これが人間の認知能力を高めたわけでありますね、
はい、
とすると AI 人工知能はどうなのか。彼ら AI はチェスも算数も音楽や物語や最近では俳句も作ってるんですってね。
AI が？
AI が
俳句か、
うん、小説書くんでしょ。
あ、 AI の小説ありますね。
だったら漫画も書いてるって言うし、ナビでさえもこの AI の能力を導入しまして道を見つける、うん、しかし AI には恋愛という刺激を受けて出てくるホルモンがない。
ホルモンがね、うん、はい。
俺たちにはホルモンがあるから。
俺たちにはホルモンがあるから。
ああ
ホルモンですか、フェロモンですよね。
ホルモンだよ。
ホルモン、
まあ、フェロモンも出てくるけど一番最初ホルモンだよ。
ホルモンでいいんですね、
うん、恋愛ホルモン、はい、だってそれからフェロモンという物質も出るかもしれないけど、う
ん、まずホルモン、
まずホルモン、はい、だって恋の持っているホルモンのあの分泌なんてすごいと思わない？好みの女の人がこっち側に関心をちょっと向けて、もう今はないよ、あのホルモンがあんまり出てねえから。だけど前あんたね、好きなタイプの女の子はちょっとでもこっち向いてくれたらなんか世界の色が一変しなかった？
まあ、人によると思いますけどね、個人差はあると思いますけれども、こんなに一変しましたか？
うん、俺は匂いから聴覚からビーンってステージが上がるの分かったよ。
そうなんです。
でこの AI の能力っていうのはよく知能とかなんとか言いますが、知能ではないんですよ。 AI にあるのは記憶だけなんですよ、
うん、
この間ね、ごめん、これちょっと脱線ね、でも、はい、あのすごい面白いことがあったんで、あの家族と一緒にテレビを見てたらしゃべくり0077、
はいはい、
なんかその手の番組で、
はい、
あのお笑いの中堅とかベテランが集まって、はい、ローラさんをからかってたの、ね、よ。その中で松尾芭蕉が作った俳句と、うん、AI が作った俳句、松尾芭蕉が作った俳句はどちらだっていう、それはちょっと覚えてない、ごめんなさい、あ、その両方の句をね、うん、だけど片方の句は何だったっけな、秋信があの秋風に立つ影の音とか、なんかそんな人の名前、武将の名前が出てくる。もう一句が家康が夏の影とか、なんか家康が出てくる、
うん、
それをどっちが松尾芭蕉が作ったかっていうのよ、でローラっていう人気タレントの方は秋なんとかさんの方が松尾芭蕉で、あの人気者の有田さん、
クリームシチューの、
クリームシチュー、
はい、
あの人は家康のだったのよ、
うん、
江戸時代の人だから松尾芭蕉が、
はい、
この矛盾気づく、俺も AI ってバカだと思ったね、
本当に。わかんない、な、何矛盾、
うん、
いや全然わかんないです。
なんで松尾芭蕉って下級とはいえ武士だよ、
うん、
それが家康って呼び捨てにする俳句を作るわけがないじゃない。
はあ。
そりゃ家康呼ぶときは東照大権現とか大樹光とか、そういう名で呼ぶはずだよ、
はい、
だからローラさんの方が松尾芭蕉の句だったのよ。
うーん、そこまで AI は考えられなかった、
つまり時代背景とか人間関係とかじゃなくて記憶の引き出しであって、知能は知能って言うけど、その時にあのそんなこともわかんないのか AI って思っちゃったな。
うーん、
うん、ちょっとこう話が脱線いたしましたけれども、
はいはい、
まあとにかく人間というものが歩くということ、旅をするということで道を見つけていく、これが人間の認知能力を高めた、
はい、
そうやって考えますと旅って必要なもので、旅によって人間っていうのは人間らしくなれてるんじゃないかな、そんな気がしたんですよね。
旅したいですよ、早く。
したいな。うん。 旅しなくなって旅の集中力みたいなのが自分の中で衰えていくのか、今年の桜ってかな、なんとなくあっという間に終わったと思わない？
いや、早かった気がしますよ。
かな、今年桜の季節があっと終わったのは俺の思いだけど、旅できなかったからだよ。
はい、
春先にギャラはやや安くても日本のあちこちで呼んでもらって、島の桜を眺め、北の桜を眺め、四国の九州の吉野の京都のっていう田舎町の桜眺めながら旅すると、桜の季節って俺ら芸人に1ヶ月あるもん。
あ、そっか、日本全国ですもんね。
うん、そういう意味では旅の桜っていうのが日本人にとっては最も美しい桜なのではないかな。
桜前線を追っていく旅ですね。
そうそうそうそう、桜に前線つけるんだから、すごい国民だよな。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし感情特使ものあり、おかげさまで第2回が6月配信予定しておりますので、楽しみに待っていてください。
本当に第1回目ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで第2回目ぜひまた期待していただきたいと思います。というわけでございまして、この続きまた来週のまな板の上で。